今回は壱岐市の犬猫保護の取り組みについて質問をしたいと思います。市民の関心も高いと思いますのでよろしくお願いします。長崎県内で保健所が引き取った犬猫の殺処分率は令和2年度で全国ワーストの 71% で、壱岐市もかなり高い数値で推移している状態だと認識をしております。また議会でもたびたび野犬の対策については取り上げられますが、なかなか効果が上がっているようには見えず、全島的にも野犬が徘徊し、特に群れを成している、犬も見かけられますので、子どもたちにとっての通学の脅威ともなっております。また、野良猫についても、糞の被害に困っている住宅地などもあり、壱岐市にとってのイメージダウンの一因になっていると思っております。先に行われた長崎県知事選挙において初当選をされた大石新知事も、世界に発信する長崎の取り組みとして動物の殺処分ゼロを公約に掲げており、これからの取り組みに期待をするとともに、壱岐市もこの不名誉な状況からの脱却を図るべく官民共同での取り組みが求められていると思いますので、以下の質問をしたいと思います。まず一つ目、野犬や野良猫の原因となるのはやはり人間の無責任な行動の結果、こういうことになっていると思います。飼いたくて飼ったものの世話ができなくなって息をしたり、野良の子猫が可愛いからと言って餌付けをしたりと、そういう行動によってさらに環境の悪化を招いているというのが現状だというふうに思っております。こういう状況を多くの市民に認識していただき、そうした行動をしないように促していく啓発活動が何より大切かと思いますが、壱岐市ではどういう取り組みをされているのかお伺いします。2つ目、平成25年度までは去勢避妊の手術に助成があったと認識をしていますが、これが廃止になったことも今のこの状況の遠い要因になっているのではと推察をしております。これを、復活するということはなかなか難しいかもしれませんけども、新たな制度の検討はされないのかということをお伺いしたいと思います。3つ目、長崎の現状を憂慮した方々が殺処分ゼロを目指して活動をされております。そうした活動が県知事選の公約の後押しにもなったのではないかというふうに考えております。壱岐市内でもそうした動きへの賛同の輪が広がっており、始まったばかりですけども、定期的に集まって情報共有をされながら活動をされております。なかなか財政難という中で、市民も財政が厳しいという状況を市民もですね、察知をされて、自分たちでできることはやっていこうと、それが壱岐市のイメージアップにもつながるということで活動されておりますので、こうした状況を壱岐市がどういうふうに後押ししていくか、連携していくかということについてお伺いをしたいと思います。それから4つ目、野犬の捕獲については一般質問、予算委員会や決算委員会などでもたびたび取り上げられており、長年の課題となっていますが、やはり警戒心が強く効果のある対策が取れていないのではないかと感じております。懸命に努力をされていることとは思いますが、他の市町では効果を上げている自治体もあるかと思います。やはり専門家を招いての取り組みというのが必要ではないかと考えておりますが、こうした専門家との連携の可能性についてお伺いしたいと思います。以上4つの点についてご回答をお願いします。
山川忠久議員の質問に対する以下の答弁を求めます。保健環境部長。
6番、山川議員のご質問にお答えいたします。犬猫の保護につきましては、今回4項目の ご質問をいただいておりますが、まず犬に関しましては、保健病予防法のもと、野犬等の捕獲が可能となっておりますが、猫に関しましては、動物愛護法により、習性飼育や虐待防止などの罰則規定が定められております。従いまして、市では猫の捕獲は行っておらず、遺棄保健所が相談窓口となり、不幸な犬や猫を減らすため、啓発活動や応答活動など、様々な取り組みが行われているところでございます。一項目目の市民への啓発活動でございますが、犬猫を飼うにあたって最も重要なことは、飼い主が愛情と責任を持って終生まで飼うことであり、このこと以外にも飼い犬登録、予防接種の義務を守ること、放し飼いをしないことなど、飼い主の皆様にご理解いただけるよう、これまで司法、愛覧、ホームページ、テーブルテレビを活用し、周知を行ってまいりました。引き続き保健所と連携を図りながら、さらにご理解を深めていただけるよう、定期的に周知を行っていく予定でございます。また、大石新知事が殺処分ゼロを公約の一つに掲げられており、今後大きな期待を寄せ、長崎県と連携を図ってまいりたいと考えております。二項目目につきましては、ご指摘のとおり、本市の不妊対策への補正制度は、活用の多くが室内で飼われている犬であり、野犬の防火対策としましての効果が低いことから、平成25年度をもって廃止をいたしております。また、本年度、公益社団法人日本動物福祉協会のが行う犬猫不妊補正手術への補助制度、これは一頭当たり5000円の補助がなされ、長崎県内で600頭までとなっております。この補助制度を司法ホームページで周知を行ったところでございます。なお、これ以外にも補助制度の方法があれば、今後随時周知を行ってまいる予定であり、新たな制度につきましては今のところ考えていないところでございます。3項目目の民間組織との連携につきましては、遺棄保健所、長崎県獣医師会、遺棄市で構成する長崎県動物愛護推進協議会遺棄支部が中心となり、野犬情報の収集や野犬の赤ちゃんが嘔吐可能になるまで一時的ミルクボランティア活動、保育所収容の動物の飼い主探し、里親募集の周知などに、周知などを民間組織との連携をすでに行っており、犬に関しましては令和3年度から遺棄保健所で殺処分を減らす新たな試みとしまして、嘔吐を目的として大村の動物管理所へ送られており、 これまで53頭の実績がございます。また先日犬猫の保護活動をされておられる NPO 法人ワンニャン会一支部の方が来庁され犬猫保護に向けた保健所一支との情報交換と連携を深めていき参りたいとのご要望もいただいているところであり、今後保健所も含めた連携を図ってまいりたいと考えております。4項目目野犬の捕獲の専門家との連携につきましては、市内に該当される方がおられるかは市では把握しておりません。委員ご承知の通り、現在壱岐市では野犬捕獲業務を2名の方に委託を行っており、捕獲方法が限られる中、捕獲器による捕獲が最も有効な手段であり、現場の状況に応じた捕獲器の設置など試行錯誤を しながら捕獲に努めている状況でございます。実績としましては、令和2年度153頭、令和3年度は2月末で174頭捕獲を している状況でございます。このように市内の野犬捕獲数は市民からの通報により年々増加傾向にあります。これからの時期、野犬の活動が活発になりますので、今後も保健所の医師に相談し指導を仰ぎながら野犬対策に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
以上、
山川議員。
はい、はい。犬とですね、猫についてはその捕獲の保護など対応が違うということで、答弁いただきましたので、先に犬の方から、ちょっと再質問させていただきます。答弁にありましたように、その、まあ、ボランティアでですね、ミルクボランティアをして、そしてその、まあ、大村の方に、移して、そして譲渡先を探すという活動は、承知しております。大村でですね、息の子犬を持っていくと、もうなんか人気、こう言って適切かどうか分かりませんけど、人気があるらしくてですね、優先的に、飼い主が決まるそうで、それなぜかというと、人間に慣れているそうなんですね、他のところに比べて。で、その状況が果たしてその、喜ばしいことなのかどうかは、ちょっと、まあ、そうじゃないと思いますので、まあ、その、先ほど、捕獲の実績等もありました。これも、子犬が多いんではないかなと思います。成犬はなかなかですね、警戒心が強くて、かかってないように思いますので、そして、まあ、質問といたしましては、まあ、市内にそういう、専門家がいらっしゃるかどうかわからないということでしたけども、まあ、対象を広げてですね、まあ、新知事も、そういうことを本腰を入れるということなので、今後その、まあ、県内でも、それから県外でも、そうした、専門家について、お招きをするということは、できないものかということをお伺いします。
はい、保健環境部長。はい、
はい、山川議員の質問につきましてお答えをいたします。先ほども申し上げましたように、 専門家がいらっしゃるかどうかにつきましては把握をしておりませんけれども、保健所に、獣医師等がいらっしゃいますので、保健所と連携を図りながら、そのような取り組みが新たにできないか考えてまいりたいと考えております。
はい、わかりました。そうですね、ちょっと質問のですね、答弁は求めませんけども、先日から公用車の、ドライブレコーダーについて指摘があったと思います。こうしたドライブレコーダーでですね、野犬の、状況をどこに徘徊しているかというようなところが記録できて、それでマッピングできればですね、またこうした、状況を把握して効果的な対策ができるかと思いますので、こういったこともですね、答弁求めませんけども検討をしていただきたいと思っております。次に猫の方に、質問を移りたいと思います。こうした去勢や避妊の手術についてはですね、かなり高額なところに、補助金もそれほど多くは出ないということで、なかなか躊躇されるということがあるかと思います。こうした こうした状況でですね、公益財団法人動物基金という組織が、全国3カ所に、猫の捕獲、去勢避妊手術、そして捕獲した場所に戻すということを一貫してやる活動があるということで情報提供をいただきました。捕獲、手術、そして元に戻すという意味の英語の頭文字を取って TNR プロジェクトというそうです。そしてその拠点の動物病院がですね、幸いなことに福岡県の筑後市にあるということで、お伺いをしました。ちなみになぜ、猫をですね、元に戻すかというと、他の場所にですね、他の場所に連れて行くと、それ遺棄をしたと、捨てたということになって、刑事罰になるということだそうです。で、財団の援助で、全額無料で避妊手術を受けられるということで、遺棄しないでそうした手術を受ける場合には、6万円ほど費用がかかるということなので、それを考えると、遺棄から猫を連れて行って、その交通費を考えても十分おとりが来るくらいので手術ができるということで、そうしたミルクボランティアの活動なども一層意欲が出るのではないかと思います。で、このプロジェクトに参加するには、申請が必要で、行政が申請する行政枠というものがあるそうです。で、これを遺棄士として申請すれば、自治体がしっかりと関わって取り組んでいますという意思表示にも なって、かなり有効ではないかと思っております。で、まだ、市内の活動も始まったばかりとお伺いをしていますので、体制が整っていないというところもあるようですので、今すぐにというわけではないですけども、そういう全国的な取り組みに参加するだけでも、情報が集まりますし、有意義なことだと思っております。まずはこれに参加できるように、党内のボランティア希望の皆さんと、すでに取り組みについての話であれば設けられておりますので、こうした TNR 活動についての、後押しということでお伺いをしたいと思います。そして、それが再質問の1点目。そして次に、子猫を保護したときにミルクを一定期間与えるそのミルクボランティア、その拠点としてですね、壱岐市の公共施設の秋の公共施設が使えないだろうかという希望を持ってあることも、お伺いしました。で、その公共施設をですね、民間活用するにはですね、いろいろな制約等もあるかと思います。で、こういう活動に限らず、市民の皆さんも空き施設の活用、有効活用については、いろいろ、思いを持っているということがありますので、全般的な話としてでも、結構ですね、こうした空き施設を使いたいと考えた時の手続きの進め方、あとはあらかじめ知っておいてほしいことや 注意事項などがあれば伺いたいと思います。以上、TNR プロジェクトへの参加についての検討と、そして公共施設活用の注意事項についてお伺いしたいと思います。
保健会長部長。
はい、山川議員の2項目の追加質問につきまして、お回答申し上げます。まず公益財団法人動物基金の事業につきましては、私どもも調べさせていただいたところでございます。長崎県内では長崎市と大村市が実施をされていると聞いております。で、昨年粟田町も、申請をされたということなんですけれども、なかなかハードルがいくつもあって、採択を受けれなかったという話を聞いております。このような取り組みにつきましては先進地の事例等を参考としながら本市で対応ができないか検討させていただければと考えております。令和4年度につきましては福岡県の宮間市の方で実施をされると伺っておるところでございます。次にミルクボランティアをする際の壱岐市の公共施設を活用できないかということでございますけれども、主要休暇につきましてはそれぞれ所管の各部署に申請をしていただくということになろうかと思っておりますけれども、やはり生き物を保護するということになりますと鳴き声等の問題もあるかと思っております。その辺も含めまして、やはり周辺の地元住民の方々との合意形成を行っていただいた上で最終的には申請をしていただく必要があるのかなと思っております。以上でございます。
はい、
山川議員。
はい、公共施設の活用についてはですね、しっかりとこれから活動を本格化させていくと思いますので、しっかりと話を聞いていただいて、適切なアドバイスをしていただければと思っております。それからTNR プロジェクトについてはなかなか採択が、審査条件が厳しいということですけれども、それもどれだけ本気でやるかと、官民がどれだけ本気でやるかということだと思いますので、そのボランティア団体がですね、本気でやるということであれば、しっかりとサポートしていただいて、ダメ元でもとは言いませんけども、しっかり申請までこぎつけていただきたいというふうに思っております。以上で私の、聞きたいことは終わったんですけども、この活動でですね、TNR 活動で手術をされた猫はですね、麻酔で眠っている間に耳に V 字の切り込みを入れられるそうです。でそれが去勢避妊手術をした猫の証だということで、その耳の形がですね、桜の花びらに、見えることから桜猫という呼び方をされて、でその、そういう活動をしているというシンボルとしてもですね、そういう猫がいればしっかりと生き死は動物の保護に取り組んでいるのだなというメッセージもなるかと思います。で、あとはですね、ボランティアの話になりますけども、なかなかボランティアの活動というのは、モチベーションの維持が難しい、金銭的な面でもですね、精神的な面でもかなり負担が大きいと思いますので、しっかりとそのモチベーションの維持につながるような意気の後追いに期待をしております。それからまた、さらに、新知事も先ほどから言いますように、しっかりと公約に掲げておりますので、新知事の県政運営の中での独自の取り組みについても効果のある、そして、効果の見込める予算措置に期待をしたいと思います。そして まあ、市長にもお伺いしたいと思いますけども、まあ、こうした、県が一丸となって取り組もうという中で、壱岐市の市長として、どういう気持ちで取り組んでいかれるかということをお伺いしたいと思います。
それから市長。
今山川議員のお話を聞いてですね、私も TNR 活動というものを初めて耳に出しました。そしてまた今ボランティアの活動についても今壱岐でワンニャンクラブでしたが、まあそういったやっぱりそういった方のボランティアっていうのはやっぱり動物に大変な愛情を持ってある方のグループだと思っております。そういった中で、おっしゃるようにですね、やはりボランティアっていうのはなかなか、その気持ちを維持していくっていうのは非常に難しいと思っています。そういった中で市がどういったサポートができるのかといったものをですね、十分考えなきゃいけませんし、そのためにはやはりそのボランティアの方々との対話と申しますか、話し合いと申しますか、そういったことを密にしていくということが、まあ、大事であろうかと思っております。またこの TNR 活動についても、認定のハードルが高いということでございますけれどもですね、やはり市が申請するということでございます。市が申請して活動を実際的にはボランティアやっていただくということになるわけですから、さっきから申しますように密なやっぱり民間ボランティアの方々との連携プレーをしていく。そして先ほどおっしゃいました桜猫というようなことでですね、そういう手術をした猫は、区別がつくというようなことでありますからですね、やはりそういったことも住民の方にもいろいろ周知をしていって壱岐市の取り組みでそういったものについてもですね、ぜひ新知事と連携をして図りながら取り組んでいきたいと思っております。
山川議員、
はい、前向きなご答弁いただきました。しっかりと取り組んでいただきたいと思っております。これからますます活動が活発になりまして、犬猫、動物と人間が共生うまく共生できるような環境づくりを作っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上で私の質問を終わります。